山上まで子供たちはご飯、夫は裸で、そうして濡れて拭いを肩にかぶせてビール、私はコップ一杯だけ付け合わせていただいて、あとはもったいないので遠慮して、次女のとし子を抱いておっぱいをやり、上辺は平和な一家団らんの図でしたが、やはり気まずく、夫は私の視線を避けてばかりいますし、また私も夫の痛いところに触らないよう話題を細心に選択しなければならず、どうしても話が弾みません。長女の雅子も長男の義太郎も何か両親のそんな気持ちのこだわりを敏感に察するものらしく、ひどくおとなしく大洋食の蒸しパンをズルチンの紅茶に浸して食べています。昼の酒は酔うね。あら、ほんと体中真っ赤ですわ。その時ちらっと私は見ました。夫の顎の下に紫色の蛾が一匹へばりついていて、いいえ、蛾ではありません。結婚したばかりの頃、私にもその覚えがあったので、蛾の形のあざをちらっと見てハッとして、と同時に夫も私に気づかれたのを知ったらしく、どぎまぎして肩にかけている濡れ手ぬぐいの端でその噛まれた跡を不器用に覆い隠し、初めからその蛾の形をごまかすために濡れ手ぬぐいなどを肩にかけていたのだということもわかりましたが、しかし私は何にも気づかぬふりをしようとずいぶん努力して、雅子もお父様とご一緒だとパンパがおいしいようねと冗談めかして言ってみましたが、なんだかそれも夫への皮肉みたいに響いて、かえって変に白々しくなり、私の苦しさも極度に達してきた時、突然お隣のラジオがフランスの国歌を始めまして、夫はそれに耳を傾け。